ただお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主イエスに期待しながら、今日も御言葉に行きたいと思います。それでは、先ほどもお話ししましたけれども、名前が変わりました。そのことに関して、礼拝で朝礼拝で言われていることですね、そこを聞いていただきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いいたします。
立ってるんですが、やめほられの教会をね、主の十字架の時は過ぎた。名前と実は大きな関係があります。我々が主の十字架クリスチャンセンターって名前を与えられたのは、主の十字架を主の十字、我々が追いますよ、百も中傷もされますよ、そういう中を歩みますよっていう、こういう神様の示しでそういうふうにつけたわけですね。もう予想通りね、抽象代替なんかされることも含めて、まさに主の十字架の歩みに入ったということを思いますし、この名前の実質がね、具体的に表れているのを見てね、逆に主を崇めていました。ただ主が言われたのはね、今実質は大きく変わり始めて、働きの実態が大きく変化しようとしている。ですから名前を変えろと、こういうふうに示されたんですね。それで祈った時にどういうふうに示されたかというと、なんだっけ、クライストチャーチって次なんだっけ、R?H ね。それは世界選挙をやるのでね。R かな?いいのかな、クライストチャーチって言うんですね。そしてね、永遠の神様は永遠に私たちを愛してくださいっていらっしゃるってことだね。愛の恵みの光、東京アンダー教会。
朝の江戸だね、夜じゃないね。
これは神様は何と示されるのかというと、永遠に神様は私たちを愛してくださって共にいてくださるんですね。だから神との関係っていうのは永遠で、もっとこれから深くなりますね。それをまず出せっていうことと、愛っていうのはですね、我々は愛されていくようなものではないのです。まあ、個人的にはクズですよね。皆さん違いますけど。ね、一緒に受け入れられるようなものではないので。どうして我々が立っておられるかというと、神の愛のゆえですね。憐れんでくださり、恵んでくださってですね。だからこれ、いずれ我々に愛が満ちるでしょうけど、今あるって言葉ではないんです。他教会の人で誤解する人がいるかもしれませんね。神が私たちを愛してくれる教会、そしてね、神の目から見たらね、裁かれるしかないのを愛してくれる教会、そしてね、その神の愛が私たちに光を与える、その永遠の光ですよね。命の光を与え、幸せを与え、そしてこの神の愛が私たちに働きの光を開いて、そういうやつで、英語で言うとね、クライストチャーチね、ザつけていいのかどうか分かんないんだけど、ザ・ライト・オブ・アガペ、
これエターナルが入ります、永遠のテーマ、この時ちょっと見てますか。
こんな英語ないか。アガペ。まあ、こっちになると分かると思うんですね。アガペの愛は我々にはないかな。それは何かというと、神の愛の光ということですね。で、それを通してね、主は大きく働きを変えようとしている。まあ、一つは罪人であってね、神様に受け入れられないような私たちを変えてくださって、祝福してくださる。大きな恵みを表してくださる。で、同時にですね、 いろいろ暗闇にいてね、罪の中にいて困難な人たちにその愛を伝えるっていう、そういうね、逆じゃないかと、前と思う方いらっしゃることは思いますが、そういうふうに示されたんですね。ですから今から死の十字架はですね、死の十字架という名前から次の段階に入って、永遠の愛の恵みの光、あ、違うんだ、クライストチャーチって入っていて、これは世界の、教会という意味でね、英語は公用語になってるから、ほとんど公用語だから、クライストチャーチ、永遠の愛の恵みの光、東京あった教会、英語で言うと The Light of Agape、東京あった教会と。そしてこれは決して私たちが愛が深いとかそういうことを言ってるわけじゃない。愛のまさに底知れない神様がこの教会にいるね、もちろん他教会の方々もそうなんだけど、私たちに目を置いてくださり、最善をなさられる。そして、その私たちに光を与えてね、私たちが幸せになったり変えられたり、さらに用いられたりする、そういうことで、そうするとね、意味のない私たちでも神の光が強く光るときに、反射の光でね、光も現れてくる、具体的にね、そのことで、名前を変えるっていうことは働きの実質が大きく変化してくるぞということと、動きが大きな変化を起こすぞということをね、ここで起こしているのでね、どうぞ皆さんもそう思っていただきたいと。それで、死の十字架の他教会の場合は、別に示されなければ死の十字架でも構わないし、あるいは緑の平原教会とかね、そういうのに示されたってたらそれはそれでいいし、ただ安定教会の場合は明確にそのポイントが来ましたので、この名前でいくということで、今の瞬間から全ての表記を切り替えて連絡を必要なところにはして、じゃないとね、何だか分かんなくなるからで切り替えていくというような形でね、やるっていうことを示されたので、そのことをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、イスラエルチームの時にも、ね、
はい、ありがとうございました。おそらく今日またもうちょっと話があると思うんですけれども、そしてさらに英語で表記するということの基本的にはですね、ライト・オブ・エターナル・アガペー、そのアガペーというのは神の愛を表しますので、もうそのアガペーという言葉を使うことを通して、なんて言いましょうかね、よくわかるということと、世界の教会ということを示されているので、ダライト・オブ・エターナル・アガペー、東京は東京アンティオ教会ということです。で、長崎に関しては、最初十字架がなくなったんでショックだったんでね、どうしようかなと思ってたんですけど、戦勝第7礼拝でこれが流されたんですね。第7礼拝の中で、東京でね、で初めて聞いたんですけど、直接ね、その前に連絡があったんですけども、それで夜家帰ってからもう一遍寝る前にちょっともう一遍インターネットで確認して、もう一遍ゆっくり聞いたんですけど、その時にすごく深く触れられまして、特に個人的にはパウロがさらっと言ってますけど、私、皆さんは違いますけど、私はクズのようなものでって、このクズのような私を愛してくれるっていう、その言葉がすごく響いたんですね。私も自分はクズのようなものだとこう本当に今思ってますので、59歳になって実感してますので、そういうものに永遠の神様の愛を注いでくださる教会、そして神のその光はですね、闇の力に圧倒的に完全に勝ってるんですね。その光が救われる教会、今までやってきて、そのいろんなサタンの力とかそういうものをいろいろ見てきましたけども、その神の光が照らされる教会、勝利しかなくなりますけども、そういうことなので、すごくこれは主のから来ているものだなということを思いましたので、 確認ができたので、私たちも長崎教会も名前を変えることにしました。で、下はですね、神の島長崎教会っていうのをもうちょっとしたら変えるかもしれません。市の十字架クリスチャンセンターのセットの中で与えられたんで、ちょっとまだ分かりませんけども、おそらく今示されているのはまだ確認してませんけどね、十字架の恵み長崎エレサレム教会ってなたら長いですからね、どうしようか考えてるんですけども、まあ、でも下の名前も変わる可能性があると思ってください。もうちょっと確認を取ってから神様に言われるようにしたいと思います。それで今言われたことをちょっと三越新聞の一面に非常にこうきちんとまとまっていますので、確認のためにちょっと読みますね。全部じゃなくて、2段目のね、2段目の真ん中からね、まあ、入院されて1ヶ月も読んだので何かあると思ってしたときに神様言われたということですね。教会名変更について神様からは、主の十字架クリスチャンセンターという名前の実質の時は過ぎたと。名前っていうのは実質を表すの、イスラエルでは。だから時々ね、なんか苦しみの子とかね、そういう名前の子もいますよね。なんか聖書みたいな、ちょっとかわいそうですけどね。でも名前は実質を表すので、でその教会名を変えるということは実質が変わるということですね。で、促され秋元牧師は礼拝の中で、主の十字架クリスチャンセンターという名前は主の十字架を追う、つまり批判中傷もされる、そういう中をも歩むという示しによるもので、確かに名前の実質の通り歩んでくることになったと。しかし今働きの実質が大きく変わり始め、働きの実態が大きく変化しようとしており、名前は実質を表すことになるので、教会の名前を変えなさいと示されたことを紹介したと、さっき言われた通りですね。で、教会名について祈る中、神様からライトオブエターナルアガペですね、東京安定教会で、略称は TLEA になりますね。で、日本語ですると、クライストチャーチ永遠の愛の恵みの光東京安定教会との名前が示されたと。名前の実質については、神様は永遠に私たちを愛してくださり、共にいてくださる。神との関係は永遠でもっと深くなる。愛とは、我々は本来愛されるようなものではなく、主に受けられるようなものではないが、神様の愛と憐れみ、恵みによって私たちは立っていられる。いずれ栄華されたならば、我々も愛に満ちるだろうが、今あるわけではないと。神様が私を愛してくれる教会、神様の目から見たら裁かれるしかない者たちを神様が愛してくださる教会、その神様の愛が私たちに光を与え、永遠の光、命の光、幸せを与え、神様の愛が働きの光を開く、そのような実質であると、牧本牧師は名前についての示しを解き明かしながら語った。今語った通りですね。で、また主は大きく働きを変えようとしておられる。罪人である私たちを変え、祝福してくださる。同時に暗闇にいて罪の中、困難の中の人たちに神様の愛を伝える、そのような実質歩みとなっていること。主の十字架クリスチャンセンターとの名前の段階から次の段階に入っていくことではないと語ったということでね、書いてあります。で、あとちょっと飛ばしまして、もうちょっと、秋元牧師は私たちが愛が深いのではなく、私たちが愛が深いのではなく、神様の底知れない愛を名前は示しており、祭典をなされる神様が光を与え、私たちを変えられたり、用いられたりする。意味のない私たちでも、神様の光が強く光るとき、反射で光が現れてくる。それを意味することを繰り返し強調したということですね。だから神様の光に照らされて、私たちもその光を反射して、神様は私たち一人一人を用いてくださり、また私の存在を、意味あるものとして生かしてくださる、そういうふうな教会の実質が出てくるということですね。眠そうですけどね、これはすごいことなんですよ。名前が変わるということは実質が変わるから、教会の本質が変わってくるから、今までは主の十字架を一緒に乗っている教会ということで、それもとっても深い意味がありましたけれども、そういうことから湧いてくる教会となってくるということから、非常に大きな恵みと祝福が加えてくると思いますので、神様にね、期待してほしいというふうに思います。で、長崎教会も、その、ダライト・アダナ・ラガペ、神の住め長崎教会っていうね、ことになりました。下も変わるかもしれませんけど、今はそういうことですね。で、これからはそういうふうにいきます。表記もそう変わりましたので、州を変わったよね、変わりましたよね、玄関の看板もこれから変えますので、ホームページも変わっています。で、それで、1分動画はですね、するんですけど、今日は、のぞみ姉妹が殉教政界の CM エイドの、初版、一作目を作ってくれました。これからちょっとまた作り変えていきますけど、それをね、見ていただけて、短い、非常に短い CM 映像です。お願いします。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。 今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で、夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。名取芝居の力作でしたね。はい、感謝します。2月5日に殉教聖会、今年も持たれます。秋元牧師ご夫妻が来られます。ただし九州聖会ですね、それはありません。殉教聖会の昼と夜だけで、いつもはその前後に九州もありますが、ちょっとそれはちょっと今回はできないということで、殉教聖会だけ来られますので、ぜひ皆さんですね、天候が非常に良い晴れの日になるようにお祈りください。今までね、雨とか雪とかだったんですけど、ちょっとあんまり寒いとですね、体調の問題がありまして、かなりちょっとシビアになりますので、ぜひね、天候は今年は良くなるようにお祈りしてあげればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ですね、それでは、それから2月6日の日に祈りのツアーというのがありますので、ぜひ皆さんね、おいでください。26世紀の足跡をたどっていきます。で、朝には死の時間に与えられているお墓に行って、希望者だけですけど説明をして、それから26世の足をたどって、山本村、佐賀唐津の山本村、それから園木、それから時津、西高というふうに、ね、来ますので、ぜひ祈っていただければという、来ていただければというふうに思います。さて、それでは聖書に入っていきたいというふうに思います。今日はルカの福音書の1章のところから、先ほど言いましたザカリアとエリサベスの話です。ザカリアとエリサベスというのはバブテスマのヨハネのお父さんとお母さんだったんですね。で、彼らは年を取っていて、普通で言ったらもう子供が生まれない状況の時に天使が来られて、ザカリアに、子供が与えられるってことでですね、語るわけですね。そのところのところなんですけども、先ほど読んでもらった少し前ですね、5節からちょっと見てみたいと思いますが、5節、ユダの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベスと言った。アビアの組のダカリアっていうのは祭司の家系なんですけども、その妻はアロンの家系で、エリサベト、妻も祭司の家系で、これはだからすごく、まあ、名門っていうんでしょうかね。この二人はすごく名門の家系だったんですね、祭司。そして、どちらも祭司だったんですね。そしてしかも6節、二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく組み行っていたと。別の役だと非難されるところがなく、だから本当に忠実に誠実に戒めを守り、定められた通りにやっていたんですね。だから祭司として本当に誠実に忠実にやっていたにもかかわらず、彼らは7節、エリサベトは不妊の女だったので彼らに子供がなく、2人とも年を取っていた。で、旧約においては、まだこれ旧約ですからね、イエス様誕生の前だから、旧約においては子供というのは祝福の表れです。だから子供ができないということは、まあ、祝福をその部分で受けてない。控えめに言いましたけど、もうちょっと冷たい言い方をしたら、日本でも昔、赤ちゃんを産まない女性のことを、まあ、馬爪でしたっけね、なんかね、なんかそういう言い方をして、ね、あまり良くないことを言いましたけども、旧約の世界でやっぱり子供を産めないことは、まあ、祝福を受け入れてない。もうちょっと冷たい言い方をしたら、呪われてるとまではないけども、まあ、そういうことなんですね。だからこれは非常に彼らにとってはつらかったと思う。で、真面目に忠実に祭司としてやっていて、名門の生まれで本当に誠実に行っていて、だって聖書が正しく落ち度なくって書いてるから本当にやってたと思う。にもかかわらず、もう年を取って子供生まれないぐらいの年齢に2人ともなっていたんですね。その時に、6節から8節から今日のところですね、ダカリアは自分の組が、24組あるんですけど、祭司の組は。その自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをするね、まあ、順番になるその当番になったと。で、祭職の習慣によって、くじ引いて、くじを引いたら、その当番の中でも一人だけが、神殿の中に入って、こう炊くんですね。 で、これ一生に一回だけなんです。くじを引いて一生に一回それがある。で、一生に一回もなくて終わる人もいるんですね。だから特別なことなんですけども、この時ちょうどそのダカリアに当たったんですね。くじを引いたら彼が死の中に入ってこうたくことになったと。で、彼が死の中に入ってこうたくんですね。で、10節に彼がこうたく間、大勢の民は皆外で祈っていたと書いてある。この神殿の中に入って交代した時に、交代のところに天使が現れて、神はその、ね、彼に男の子が生まれるって素晴らしい言葉をいただくんですけども、その時、外でみんな祈ってたんですね。これ大事なことなんですね。今でもそうなんですけど、これ外で祈ってたってのは教会です。今で言えば、新約的に言えば本当に教会がみんなが祈ってる中で、ザカリアは、くじを引いたから、つまり彼がその時は神殿の中に入って神殿の中になった。例えば海外宣教でもですね、この前イスラエルにも行きました、アジアに行きましたけど、本当に神の祝福とか恵みがありましたけど、それは教会がバックですごく祈ってるから行ったものにその恵みが来た。同じように何か、例えば、まあ、今受験のシーズンですけど、受験の時に受験をする子がいたり、あるいは仕事のことがあったり、いろんな家庭のことがあったり、戦っている人がいますけれども、その人がすごい神様から言葉をいただいたり祝福を受ける時、そのバックで教会が祈っているんですね。これを覚えてほしいんですね。その教会のバックの意味がある時に神の祝福が起こる。で、この時も外でみんな祈っている時に、ザカリアはこの神殿の中に、この神殿の中に入ってこう耐えた。その時に11節、主の使い、天使ですね、天使が彼に現れた。講壇の右だから、まあ、こっちなんでしょうかね。講壇の右に立って天使が出ました。で、天使が来た時にね、皆さん天使が来たらどんなふうに言おうとしますね。待ってましたって言いますか。あのね、これだけね、彼は不安、まあ、不安を覚えってのはあれなんですけど、不安を覚え、恐怖に襲われた。本当に神様のね、臨在に触れるとね、恐れが来るんです。何度かお話したと思いますけども、私があのまだ若かった頃ですね、長崎に来てましたけども、本当に来てまだ 1,2 年目だったと思いますけども、よく熊本のね、団地、木戸院に断食に行ったことがあったんですね。で、ある時、その時も断食に行ったんですけども、あの隣に、その木戸院にはね、他教会なんですけど、その隣に大きな教会があって、立派な街道があったんで、ちょっと教会に行ってね、あの賛美したりしてて、それでちょっと行ったらですね、誰でも食べていいおやつのところがあったんです。食べちゃいけないやつじゃなくて、誰が食べてもいいおやつがあった。で、私は見たらまずいと思ったら、見ないようにしていこうと思ったんですけど、誘惑に負けて見てしまったんですね。で、見てしまったらですね、気がついたら食べてたんですね。ああ、まずい断食だったと思ったんですけど、ああ、もう仕方がないと思ってですね、まあ、元に戻ってまた祈りをしました。まあ、だから断食等じゃないけど、真剣に祈ってたんですね。で、次の日の朝ですね、向こうの方々がですね、蒼天祈祷が毎日あるんでね、まあ、私はいつもに出てたんだら、木原牧師さん、どうぞ断食流しをしてくださいと言われたので、困っちゃったんですね。まあ、でも、まあ、祈りの証をしようかと思って、まあね、言われたから出て行って、そして、まあ、その講談に出たらですね、すごい臨在だったんですよ。本当にすごい臨在だったんですよ。ちょっとそうとしか表現できないけど、でその、清さを感じたんですね。私は清さ、ものすごい清さを感じた。清さを感じてね、体が震えてきたんです。それでね、まさに怖くなったんです。その怖くなった、うまく言えないけど、裁かれるとかそういうんじゃなくてね、神の清さになんか震え、体が震えて怖くなったんですね。それでね、もう証じゃなくて悔い改めですよね。すいません、昨日食べましたとか言ってね、情けない話ですけど、でもそうやって言わなきゃいけないぐらいの何か すごい種の清さを感じたんですね。で、本当に神の臨在が現れてくると、人はある恐れ、聖なる恐れですよ、畏敬の念と言ったらいいかな、そういうものも。ところがね、そうなんだけれども、神様はその時何て言ったか、御使いは、天使は彼に一番最初に怖がるなって言われたんです。怖がることはないって、恐れることはないんだよって、怖がらなくていいんだよって言ったんです。そしてダカリアってね、名前を呼んだんです。あれ、名前を呼ばれるってとっても素晴らしいんですよ。名前を呼ぶってことはね、その人だけの名前でしょ。昨日ね、コンサートをして個人の話をしましたけど、名前のない子どもたち、ね、名前を呼ばれなかった、つまりその人の名前がない子どもたちってね、猿猿って呼ばれたね、どうでもひどいじゃないんですけど、ここがね、カンボジアの個人も来ましたけども、ね、名前を呼ばれるってとっても、この時もザカリアってこう名前を呼んだ。そして言われた、あなたの願いが聞かれたのですって。つまりこれは子供が生まれるって意味するんです。あなたの願い聞かれたんだよって、絶対あなたが願ったことは聞かれましたよって言われたんですね。そしてこれだけのすごい恐れを抱くような臨在のもとで、来らなくていいよダカリアって言われて、あなたの願い聞かれたんだよって言われたんですね。 しかもその後あなたの妻より差別は男の子を産みます。きちんと具体的に、ね、願いってのは男の子、ね、男の子だよって、で名をヨハネとつけなさい。ものすごい具体的な名前はヨハネとつけなきゃいけない。でその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生日を喜ぶ、ね、あなた方は嬉しいだけじゃない、たくさんの人も喜びになるよと。で彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内ある時から聖霊満たされ、すごいですね、お腹の中にというか精満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人たちの心に立ち戻らせ、こうして整えた民を主のために用意するのです。つまりまさにイエス様の道どないをする、そういう使命と役割を持ってますよっていうことを言われる。男の子が生まれるってだけじゃない、名前を言われて、そしてどういう子になるか、どういう使命があるかまで非常に具体的に語られるんですよ、これね。で、いつでもそうだとは言いませんが、神様は時として私たちに前もって語ってくださり、非常に具体的に教えてくださる時があります。いつもとは言いません。でもこの時はこのダカリアに本当に具体的に男の子が生まれるよって、ヨハネだよって、でその子はこういう使命があるんだよって、イエス様の道どないをするんだって、こうね、このことを言ったわけですね。お腹の中にいる時から精霊出されて、みんなに喜ばれるということだった。で実際イエス様は女から生まれたものの中でバブテスマのヨハネより優れたものはいないと言ったんですよね。でもちろんでもね、私たちのはね、天の報いの方がそれよりも素晴らしいだから、イエス様を死ぬことはすごいことなんですけども、その特別な子供だった。じゃあここでね、さっきの話も出ます。なぜダカリアとエリサベツは忠実に仕えていたのに、長い間もう人間的に言ったら不可能だと思いたくなる、もう子供なんて生まれないと思えるようになるまで待たされたのか。それはこれだったんです。バブテスマのヨハネのお父さんとお母さんになきゃいけなかった。女から生まれたものの中では、ね、彼より優れたものはいないってイエス様に言われる、そういう人の両親になる。すごい忍耐の訓練をさせられたんです。で皆さんね、いつも言いますが、信仰の核心は何か知ってますか。忍耐を学んでいるかどうかなんです。賜物がいっぱいあるかということでもなければ、ね、信仰が本当に育まれ立て上げて信仰者になるための鍵は忍耐を身につけたかどうか、学んでるかどうかなんです。で例えば秋元牧師はね、私はすごく神に用いられている、ね、素晴らしい歌だと思いますね。 でも彼が優れている点はね、私見ていて一つも忍耐を知ってるんですよ。本当に海外宣教ということで最初献身して、一番最初インドネシアで献身して、で海外宣教全然なくて、そしてついに海外宣教開いても全然開かなくて、初めてインドネシアに行くまで28年でしょ、ね、それからあと献身して、ね、22歳で献身して37歳まで関東から出なかった、飛行機も乗らなかった、そこから逆転したのは今度イスラエル宣教って言われて、ロシア系ユダヤ人って言われて、やっぱり28年ぐらいなんですね。でその後開いてる。でそういうことをね、学んだから、この時ダカリアも本当にエリサベスと共に長い間待たされた。でもしあなたがなぜいつまでこうなんだろうかっていうことを通ってる時に、人を責めたり自分を責めたりすることをしばしばしてしまうと思う。でもちょっと待ってください。もちろん罪があったら悔やみ必要があるけども、神様はこの終わりの時代に生かされている私たちにある使命とかある役割を必ず与えている、どの人にも例外なく。でその使命役割を担うためには、あるところを忍耐を通って通過しなきゃいけない。先週モーセの話をしましたね、覚えてます。彼は40歳で一番アラビアに乗り切った時ではなくて、それから80歳までアロンに生かされたんです。使命があったから。ダメなんですね、長く待った時にね、ですが落胆したりするんじゃなくて、きっとその中に神の何か御心があるんですね。それを捨ててほしいですね。でこの時ついに神の時が来て、ダカリアに男の子ができるよって言われた。でハレリアでしょ。でこの時ダカリアはですね、ハレリアってね、アーメンとかってね、あ待ってましたとかですね、ついに来ましたかと言えばいいんですけども、ダカリアは何と言ったか、聖書って正直ですよね。18節そこでダカリアは御使い天使に言います。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っておりますと、まあ、うんと砕いて言いますよ。砕いて言うとこういうことですね。無理ですよ天使さん、ね、私も女房ももう年寄り、生まれっ子ありません。そういうことです。うんと砕いて言えばもう無理だってことだ、ね、これはそういうこと言ったんですね。神の使いがあれほどの強さを持って臨まれて語ってくださったのに、彼は思わずもいや無理ですって言った。で不信仰なんですけど、不信仰というのはかわいそうです。そう言いたくなるぐらい長く待たされた。もしこれが5年前だったら違った誰だったかもしれない。10年前だったら確実に違う。3年前でも違ったかもしれない。 1年前でも違ったかもしれません。でももうダメだと思った時に来たんですね。でなんで人生ってのは時々諦めたり、約束あったんだけど、ああもう間違えたのかなってこう投げたりしてしまう、その時ある。でその時に語られたやつですよね。でこの時ももうザカリアは願っては願ったんです。でその時も願ってはいたでしょうけど、願っていながらもう無理よねと思ってたと思うんですね。だからね、せっかく天使が来て言葉をくださったのに、思わずもいやもう無理ですよ、私も妻もこんな年取っちゃったんだからって、もうちょっと前に来てくれたらよかったので、そういう感じですよね。さて皆さんが天使神様だったら、そう言われたらどうしますか、ね、まあ私だったらですね、今は違うな、昔の私だったらですね、なんだせっかく持ってきたのに言葉を信じないの、じゃあいいよまた1年後来るからやり直しって言われてね、そういうイメージの人いませんかね。天使はこう言ったんですね。私は神の御前に立つガブリエルです、ね、あなたに話をし、この喜びの訪れ、この喜びの訪れのために使わされてきた、神様から使わせてきたんで、この喜びの訪れよ、せっかく使わせてきたのにあなた信じなかったね。ですから皆さん、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えど話せなくなります、ね、話せなくなる。今推しっていう言葉は差別用語らしいですからあれですけど、まあ、喋れなくなるってことですね。で面白いのはこれらのことが起こる日までって書いてるから、起こる、つまり男の方が与えられるまでは喋れなくなります。彼はこの時受け止めて信じれなかったけども、神様はいやでもそれでも男の子は与えるって、でもそれまでの間は喋れなくなるよ、そういう懲らしめを、そういう懲らしめが起こりますよって。どうしてかって言ったら、私の言葉を信じなかったから、神様のおっしゃる言葉を信じなかったから、私の言葉は、神の言葉はその時が来れば実現する、私が言ったことは必ずなるって言ったんです。あなたが信じようと信じまいと必ずなる、でも信じなかったから話せなくなりますよって言ったんですね。でそしてダカリアはそこから喋れなくなっちゃった。でみんなが偉いじゃんかるなと思って待っていたら、やっと出てきたら話せなかったんですね、相手するだけで。でその勤めの期間が終わった後、戻った後に妻エリサベツは身ごもったと書いてある24節。その後妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引っこもってこう言った。主は人の中で私の恥って書いてあるでしょ、当時やっぱりそうだったんですね。人の中で私の恥を取り除こうと声にかけられ、今私をこのようにしてくださいましたと、ね、ついに生まれた、生まれてはできたんですね、子供がね。素晴らしいですねこれね。神様は言われた言葉はその通りなされるんですね。これね、例えばリバイバルの働きでも、これから具体的にも始まってますけど、こんなればね、もう顕著な形で起こっていくでしょう。で実際子供が生まれた時ですね、57節ちょっと飛んでください、57節ね。ただこの57節の間はね、このお腹がどんどん大きくなっていくでしょうって思うんですね。このダカリアはね、奥さんのエリザベスの腹がこうね大きくなってくる、子供が動いたしねって手を置いたら、あ動いたと思うでしょ、嬉しいわけですね。あ子供動いたとかね、あ大きくなってきたってね。でそう思ってね、こう手を置いて、動いた、あ動いたとかね言いたくなるときにね、こう喋れない、ね、寝てる人は今やってることは分かりませんね。でね、これお腹に触ってるとね、あっと言っても言えないんですよね。で大きくなるたびに、あっとかね、こう感動するけど言えないんですね。でおそらくダカリアは奥さんの中がこう大きくなって赤ちゃんができてきたのを見て、その度ごとに思った、あ神様素晴らしいって、本当に神様おっしゃったことを約束されるんだ、果たされるんだ、なんて神様は真実なんだろう、愛の方なんだろう。でその一方で本当にそう思って、思わずも感謝しますと言いたくても、子供ができてありがとう喋れない、喋れない度ごとに神様に感動する一方で、俺なんて不思議だったんだろうって、バカだったなって、なぜあの時信じなかったんだろう、本当に愚かだったなって、そのことを本当に思ったと思いませんか。十月十日の間、つまりこの懲らしみは彼にとっては、ね、ある期間本当に、ね、身に染みてわかる、神の愛がすごく深くわかると同時に、本当に自分は愚かだった、不信仰だったなってことを身に染みてわかる。これ大事なんです。痛みを通らないと人って身につかないんです。しかもちょっとの間はダメなんです。ある期間通ると身に染みてわかる、で身に染みてわかったことは身につくんです。で57節で、そして身に染みて、月がついに満ちて生まれる、エリザベスは男の子を産んだ。近所の人々は親族、ね、近所の人や親族、家族、親族はね、主がエリザベスに大きな愛をかけたって喜んだ。まあ、それは喜びですね、一緒に喜んでくれた。よかったな、エリザベスってみんな喜んでくれた。で8日目に 名前をつけて、割礼を施して名前をつけるのは当時のユダヤの習慣ですから、8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、そして同時に幼子の、ね、名前をつける、父の名にちなんでダカリアとつけようと、まあ、うちもユダヤはいますけど、あの父の名にちなんでつける、最初の男の子はその名をつけるのが普通だった。日本でもそうでしょ、お父さんから名前を父に取ってつけませんか、ね、あるいはお母さんからつけたり、普通、今最近はちょっとね、もう全然それなくなってきたけど、結構昔はあったでしょ、普通にありましたよね。だからそういうことだった。だからあの当然ダカリアっていう名前か、それにちなんだ名前、親戚がいるねなと思って言ったら、そしたらお母さんが、まあね、あの筆談してたんでしょうね、きっとね、喋れなくなった彼でいろいろな筆談をして、そして聞いてたんでしょう、イエスじゃなくてヨハネという名にしなきゃいけない、神様言った名前にしなきゃいけない、ヨハネだって言ったの。そしたらみんなは反対したわけですね。いや、神族にそんな名前ないからダメだよって。じゃあお父さんに聞いてみようって言って、身振りでお父さんに合図をして、ね、じゃあなんていう名前つけるって聞いた。それが62節で書いてある。そしたら63節で、彼、ヨハネは、あ、ヨハネじゃない、ごめんなさい、ダカリアは、その各板を持ってこさせてね、喋れないから、そこにね、書いたわけで、大きくはっきりと、ね、彼の名はヨハネって書いてある。ヨハネって書いてあるんですね、大きくね。みんなびっくりした、ヨハネかって言ってね、なんでそんな名前と思った時に、今までずっと喋れなかった彼はヨハネってちゃんと神の言った通り名前した瞬間、口が開いて喋り出した。わーって、10ヶ月ぶりでしょうね、言われた通りなんで、子供が生まれて長たれた時に再び喋り出した、主の言った通りだったんですね。でその時にね、面白い、10ヶ月前彼が喋れるようになる前の最後に言った言葉は何だったか覚えてますか。どうしてそんなことが起こりましょう、私も奥さんも年寄りです無理ですよってやつですよ。不信仰の告白だったんです。神の言葉の逆を言う不信仰だったんです。しかしこの懲らしめを受けた後、最初にできた言葉を神を褒めたたえたなんです。あなたは素晴らしいって、神様褒めたたえますって。つまりこの懲らしめを通して彼は2つ、一つはヨハネという名前をつけた。周りが何と反対しようと、神のおっしゃる通りに神の言う言葉を、名前をつける。神の言葉に従うことを学んだ。もう一つ、神を褒めたたえるものになったんですよ。この懲らしめを通して。だから、この懲らしめは彼にとって何のマイナスでもなかった。神に従うことと、神を賛美することを彼の中に身につけさせた。そして、ヨハネのお父さんとなったんです。バプテスマのヨハネはそのお父さんに育まれたから、彼はある信仰一本筋を通った人になった。この懲らしめは彼にとって、彼らヨハネにとっても祝福だったわけですね。皆さんね、懲らしめってね、その時は大変なんですけど、ヘブル書に書いてある通り、それはすごく豊かな実を結ぶし、それは神の愛以外何者でもないんです。本当に愛してるから、祝福を受けてほしいから、だから私たちに懲らしめが来る。だからこの時も神の言葉はその通りになったね、人々は驚いてね、ユダヤの産地全体に語り継がれたヨハネのことが ね、で、まあ、主の御手が彼と共にあったと書いてありますけど、ね、こういうことが起こったわけですね。で私の人生にも神様が、長い間願ってるのに、あるいは祈ってるのに感謝しても変わらないことがあるかもしれない。でも諦めてかけてることがあるかもしれませんが、教師はあなたに語られます。あなたの願いは聞かれたのですって、ね、ある方はハレルヤって受け取れるでしょう、よかったですね。ある方は、まあさ、ヨハネにはそう言いましたけどね、ダカリアにはやっぱり私は無理よって思ってしまうかもしれません。ダカリアがそうであったように、でも神の言葉はそうなります。ただしダカリアが口を離せなくなったように、あなたにもきっと懲らしめが来るでしょう。でもそれは裁きではありません、神の愛です。それを通してちゃんと言われた通りヨハネという名前をつけたり、神を賛美するものに変えられる神の愛なんです。で懲らしめを受けない子は本物の子供ではありません、ね、で神様は本当にダカリア、そしてエリサベス、そして生まれてくるヨハネを愛していたので、こうして、ね、長い忍耐の後に言葉を与え、受け取れなかったダカリアを懲らしめ、しかしそのことを通して最終的には本当に祝福だった。これをね、どうぞしててほしいと思いますね。でそういう神様の祝福と恵みが、ね、これから注がれてくる。長崎はあの、リバイバルが小さな長崎の教会から起こるって言われたんですね。で私は信じてはいましたけども、どうなんだろうな、リバイバル起こったと思われ言われてる人が思ってたんですけど、なんかね、今再びね、本当にこう、補正の日が来るだと思ってですね。で長崎はエルサレムだと霊的にはね、 思ってるんですね。本物のエルサレムはエルサレムですよ。あと天のエルサレムは天のエルサレムですよ。でも長崎は日本ではエルサレムだと思うんですね。東京はアンティオキのように、アンティオキは世界宣教をする使命があるんですね。エルサレムっていうのはあの時ペンテコストの時に聖霊の火を受けた教会なんですね。でその使命があるということを思います。でいよいよそれが具体的に現れてくるだろうと思うんですね。でそれをね楽しみにしております。で皆さんですね、一人一人に神様が与えてくださる言葉があり、それの成就がね来ることをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りをします。天の父様、御言葉ありがとうございます。今日は聖書そのものからお話をさせていただきました。一人一人の人生の中にいろんなことが許されているでしょうし、いろんな忍耐を強いられているかもしれません。あまり長いドダカリアのように信じていないわけじゃないんだけども、無理かなと深いところで思ってしまう、そういう噂は私たちにはあります。でも主様、あなたはドダカリアのところに来られたように、私のところにも来てくださって、あなたの願いが枯れたのですと、あなたはその祈りに願いに応えてくださる神ですから感謝します。どうでしたか、私は素直にそれを受け取れますように。もし仮にそうでなかったとしても、あなたは言われたことを必ずなさいます。私は懲らしみを正しく受けて、その神に従うものとなり、神様を賛美するものと、主の恵みの中で立て上げられていくように、どうぞ導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天様、一人一人の心の叫びや願いに応えて、体を健やかにし、霊を解放し、恐れを取り除き、神の霊で満たし、問題に対する解決と勝利を与えてください。主イエスキリストにあって心と体を癒されよ。すごいストレスが溜まってる人はいますけれども、その人は2つのこと、1つは聖書そのものを読むことをなしなさい。それと賛美をしなさい。一人で賛美の同時に教会でもっともっと賛美をしなさい。その中ですごく霊的に解放され自由になります。あと今年与えた御言葉、2人で祈るってことからを求めていきなさい。一緒に祈れる人を真剣に求めなさい。その祈りの中ですごく慰めを受け、癒しを受けるようになると主は言います。主イエスキリストの名で心と体を癒されよ。がんの細胞、喉にあるがんの細胞、それから腎臓、膵臓にあるがんの細胞、体にあるがんの細胞、イエス様って命ずる。聖霊の火によって焼き尽くされて、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。がん細胞、消えてなくなれ。聖の火を持って焼き尽くしてください。主をお願いいたします。首がすごく痛い方、首を回すと痛い、首が回らない方、それから腰が慢性的に痛んでいる方、そこに手を置いて痛みの根本の原因に触れて取ってください。首に触れ、腰に触れ、また体の痛い部分に触れて根本的に癒してください。一時的じゃなくて根本的に癒してください。イエス様の名によって痛みを腰から、そして首から、または体から消えてなくなれ。根本の原因に触れて消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。境内に関して、ですね、忠実に捧げてきた自分の自献金、あるいは他のことも忠実に捧げてきたけど、今苦しい方ですね、神はあなたを見ておられます。安心しなさい。この後その境内の逆転をあなたは見ると主を抑えます。あともっと大胆に求めなさい。すごく忠実に下げているんですけども、あなたは求め方がなんかこう遠慮しています。もっと大胆に神に求めなさい。厚かましいように人ではなくて神に求めなさい。あなたはその満たしを見驚くであろうと言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。